とともに美しさが進化する生き方ポッドキャストリービューティフル、今週も聞いていただいてありがとうございます。今週はですね、結果がどこから来るかわからないっていう話をしたいと思うんですけど、このポッドキャストでも何回かお話したと思うんですけど、うちの娘が、こっちで中学受験をしてまして、プライベートスクールのね受験したんですけど、その結果がね分かったんですよ。今週出る、みんなプライベートスクール全部同じ日に合格発表が出るから、他に受けた子とかも、その日はみんなどうだったみたいな感じでね、いつも夕方4時以降から出始めるんですよね。で、この間出て、そのね結果がすごいなんかこう予想外で面白いなって思ったんですよ。でそれがやっぱ人生にすごい通じることがあるなと思って、でこの、その中学受験でね、なんか学んだことっていうか、すごくこうこれだって思ったことは、ワークショップでお話しするってずっと言ってるんですけど、今日話したいのは、うちの娘ね2校しか受けてないんですよ。で結構ギリギリに決めたし、受けるっていうのをその前からずっと計画して、ずっとチューター取ってたとかじゃなくて、結構ギリギリになってから、あやっぱ受けようかなと思って受けようか、何ヶ月か前だったんですね。で選ぶ基準がね、まずスクールバスがうちまで来てくれることで、私結構 朝ねズームが多いんですよ、朝の6時半とかで。うちの夫はもう息子を小学校に送ってそのまま会社行かなきゃいけないから、遠くにね、例えばそのマンハッタンの方とか遠くに行かなきゃいけないと親が送っていけないし、でねまだこっちだと中学校からは一応一人で通えるんですけども、地下鉄とか本当危なくて、とてもじゃうちの娘地下鉄乗るのすごい嫌いなんですね。だから一人で地下鉄乗るなんてとんでもないしっていうことで、バスで迎えに来てくれるとこじゃないとダメだっていうのがまず一つと、あとうちの娘ディベートがすごく好きだから、ディベートのチームが強いところっていうのが二つと、あとはなんかダイバーシティ、その人種がバランスよく混じってて、でそれを学校がすごくこうケアしてるところ、その白人だけでいいやとか、そういうのじゃなくてこう意識的に有色人種のね、黒人だったりヒスパニーだったりアジア人の子もこう意識的にいいバランスになるように、取ってるっていう学校と、あともう一つがそのスカラシップを出してるっていう学校で、かつその出してる割合が一定の人数に出してる、2割とかね、 2.5 割とか 25% ぐらいが多いんですけど、だからそうするといろんなの子たちが混じってるっていうのがこう条件で、そうするともう必然的にそんなに数がなくて、でいくつか絞った中で説明会行ったりとかやり取りしてて、ここ違うなっていうところとか、結局2校だけだったんですね。で、2つともすごくいい学校で、どっちに行ってもどっちに入れてもすごくいいな、でもどっちも同じぐらいいいなっていう感じだったんですけど、こっちだとね、日本だとやるか分からないんだけど、ファーストチョイスレターっていうのを書いた方がいいっていうふうに言われてて、この学校が第一志望ですっていうのを手紙に書いてね、そうするとやっぱ選ばれやすくなるっていうふうに言うんですね。そうやって言われてたから、どっちに書こうかって言って、で一つはもすごく大きめのなんかキャンパスも本当に大学みたいな感じで、ちょっと外れにあるんですけど、すっごいキャンパすごく広大なキャンパスで、で、そこそこ人数もいるっていう。でもう一つはブルックリンの住宅地にあって、小さめで少ない人数も少ないし、その小さめの学校の方がその入試のプロセスとかもすごく2回1回個人面談して、その後グループでやって、で質問とかもすごくいろいろ聞くし、でそのテストもリクワイメントであるしっていう感じで、なんかすごいこう見てるのかなっていう感じがあったんですよ。でもう一個の大きい方はすごい有名な学校で、娘の友達でもね1年早く行ってる子とかがいるんだけど、試験の仕方がすごいざっくり、見方がざっくりしてるなっていう、その個人面談もないしグループでアクティビティやって、あとね先生のレコメンデーションレターとか、あと成績と、あとエッセイとかで、テストはオプショナルなんで出しても出さなくてもいいんですけど、うちは出したんですね。でそっちの大きい方はなんかあんまりね、コネクトしてる感じがなくて、大きいしその個別の面談もないし、なんかこうちっちゃい学校の方が、その小さかった学校の方がなんかすごい娘がそのインタビュアーの人となんかこう すごい心を通わせたじゃないけど、すごいいろんなことを聞くし、で話して、なんかすごい娘のことを気に入ってる気もしたし、先生もすごいいいっていうし、まあ、うちはその大きい学校の方が、まあ、有名だし、ちょっとランク的にも上なんですけど、その小さい学校の方が、まあ、通いやすい、近いし、なんか相性良さそうだなと思って、そっちに手紙書いたんですよ。で手紙も手書きで書いて、娘も私も手書きで書いて出したんですね。だから当然そっち浮かんだったらそっちだろうと思ってたんですよ。まあね、あの、なんていうか、すっごいなんか気に入ってるじゃないけど、やっぱりアメリカってそういうところで、あの、みんながみんな同じ子を気に入るわけじゃなくて、その学校のカラーとかいろいろあるから、なんかこう、なんていうか、私の周りで、うちの周りでも受けてでも全部に受かる子っていうのはそんなになくて、まあ、1,2 個だから、なんかそれもそのカラーによって結構バラバラなんですよ。学校のカラーも違うし、すごい派手なのが好きな子もあれば控えめなのが、まあ日本もそうだと思うんですけど、それカラーってあるじゃないですか。その子供も子供もカラーもあるし、でなんか私はその小さい学校の方がエルナのこと好きそうだなと思ってたんで、まあだし近いし、そっちの方が通勤も、だそっちに手紙書こうかって言って、でこの間結果出たんですよ。そしたらその手紙書いた方がウェイトリストになってて、もう一個のこっち絶対あんま興味なさそうだなって、しかもなんかすごい人気があるから希望者も多いしって思ってたところがから合格が出てて、でエレナも「えっ?」つって、なんか「エレナあのハンドリターンで手書きで手紙出したのに落とされた」っつって、落とされたっていうかウェイトリストにされたって言って。で私も、いやママも書いて、ママなんかその後ウーバーに乗って自分で手紙を持ってってね渡してきたのにみたいな。だから何を言いたいかっていうと、どっからいい結果が出るかって本当に分かんないんですよね。でもまあ全部できる限りのことはしたわけで、その2つどっちでもいいなと思ってたし、まあ、そのエッセイだったりとかいろんな準備もしてたし、だから何て言うの、やるべきことは全部やって、こっちかなって思ってて、だから自分がすごいこっちとつながってる感じがするって思ってても、さっくりなんかウェイトレストにされて、全然なんか興味なさそうって思ったとこからいい結果が来たりとかって人生結構あると思うんですよ。でこれがなんかね、執着しないっていうか、その人間関係とかもそうだし、何でもそうなんですけど、自分がやるべきことやりきって自分のままでいれば、結果ってどっから来るか分かんなくて、それはどっちでもいい話なんですよね。で結構みんながやりがちなのが、絶対ここだとか、例えばその恋愛関係でも絶対この人とか、だから仕事でも絶対これとか、あの、自分でこう盲目的に思いすぎると、すごいそこでどんどん物事が上手くなってても気がつかないっていう人が多いなと思って、これなんかすごいメタファー的にその中学受験で絶対こっちだろうと思って、手書きで手紙書いて、で私ウーバー乗って持ってって、娘も絶対そっち行く気になったのに全然違う方からオファー来たっていう。でもそっちの方が世の中的に見たらいい学校なわけだし全然いいんですけど、なんかへえそう来たかみたいなね感じで、しかもその学校からね、なんかそのアワードっていうのを作ってて、あのスカラシップのアワードって言って、なんかあの申請しておくと、そこからあの選ばれた子に、あの授業料のね、あの減額してくれるっていう制度が、まあそれもね選んだ理由の人ってはあるんですけど、そこですっごいあの思った以上に減額してもらって、めっちゃラッキーみたいな、そんなんもう全然期待してなかったのにっていう。だそれがあの、でなんていうのかな、あの絶対これでやるんですみたいな風になって、どんどん気づかなくなって、うまくいかないのドツボにはまる人タイプっていうのは、その受験で言うと、あの絶対こっちだって思って、でもウェイトリストだったり落とされたりした場合に、それでもいやでも絶対こっちに行きたいんですお願いしますって言って、例えばその裏口入門じゃないけどお金を、ね、積むとかね、なんか私断られたから自分の価値ないんだって思っちゃったりとか、あのするっていうね、あの行動にと同じだと思うんですよね。でその自分で自分のことやるべきことやりきって自分のことを信じられてる人っていうのは、まあ、どこから結果来ても受け取れるし、そのウェイトリストとか、あの落とされた時に自分の価値どうのこうのっていうんじゃなくて、例えばその学校がね、その学校は私が思うにやっぱ女の子が多かったんですよね。割合見ると6割女の子と4割男の子だったし、だからね、その女の子が多めだから男の子が欲しかったのかもしれないし、であとその人種的にすごいこうダイバーシティ気にするから、あのそこで ね、あのアジア人の子がちょっと多かったのかもしれないし、まあ、それってさ大体そういうもんじゃないですか、世の中って。その例えばその恋愛にしたって その人 その例えば自分がすごい入れ込んでる人がいて、でもその人の考え方とか都合とかって自分の価値と何も関係ないじゃないですか。だけどあのでたまたまタイミング合わない時もあるかもしれないし、そもそもその人じゃないかもしれない、自分が思い込んでるだけで、もっと向こうにそのうちの、ね、娘がオファーくれたようなその学校があるかもしれないのに、目向けてないと気がつかないからね。だからあの結果ってどこから来てもいいし、どこからでも来るんだっていうのを思っておくっていうのは、だからそれは娘にも言ってたんですよね。そのいいところにフォーカスして、まあ、なんかそっちに行くっていう気になっちゃってたから手紙まで書いたのにみたいな、なんでエレナあのウェイトリストにされたのみたいな、でもそっちのもう一個の学校に来てって言ってお金まで出してもらって、まあ、だからいいじゃんっていう、そのいい方を見れるし、結果的にラッキーみたいな、結果的に良かったみたいな、そういう経験を積み重ねていくと、私結局なんだかんだ言っても結果的にはすごいいい結果になるんだっていう、なんかこう信頼感みたいなのが持てるのが一番大事なのだって、なんかそこに執着しないっていうか、思い込まないっていうのが、まあ、どっちになってもいいやみたいな、だけどそのためにはまあできる限りのことするっていうのがすごい大事だなということを改めて思いました。なんかそのね結果出たの面白くて、あそう来たかみたいな、うん、なんか私も絶対こっち受かると思ってたのに、そうなんだみたいな、だから本当分かんないなと思いましたね。まあそれでも1個勝ったからよかったけど、まあそれでそこでなんかすごい私はこれなんだって、みんなに応用できるのはこれなんだっていうのがね、気がついたことがあるから、それで本当に欲しいものどんどん手に入れてられる人と、まあ、そもそもそのチャンスのなんかこう何端っこにも乗れない人みたいな違いってすごい顕著に出てくるなと思ったんで、それはワークショップでお話しますから、それはね2月20日の土曜日ね。でご興味ある方はあれです、あの LINE から登録しておいてください。はい、あのポッドキャストの概要欄にもつけてます。まあだから皆さん、あの自分のできること限りのことして、自分が自分のままでいていいエネルギー出してたら、結果はどっからでも来るし、そのいい相手もどっかにはいるし、絶対この人じゃなきゃとか絶対ここじゃなきゃっていうのを捨てれば捨てるほどすごい楽になって自由になるし、いろんなものを受け取りやすくなるっていうのはすごくあると思うので、なんか意識していただいて、で自分で気がつかないうちに絶対ここってなんかしがみついてたりすることあると思うから、あのそこをですねちょっとどんどん手放していけばいくほど自由になるし、手に入ってくるものが多くなるんじゃないかなと思って今日話してみました。はい、それではですね、またちょっと寒くなってきましたけれども、2月ね、まだ日本あのニューヨークもめっちゃ寒いんだけど、なんか日本も今日すごい春のように暖かかったですって言ってたし、なんかね気候もあれですよね。まあでも早く暖かくなって薄着してね、外であのあれですね、時間過ごせるのが待ち遠しいなっていう感じで、2月はねちょっとまあいろいろとなんか寒いしやらしいだけど、まああのその中でなんかちょっとワークショップやって盛り上がって、寒いですけれども、エネルギー入れられたらいいなというふうに思います。はい、では今週も聞いていただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。